何度も申し上げていることでありますが、新約聖書に主イエスの歩みが記されている福音書と呼ばれる書が4つ収められています。同じ主イエスの活動歩みを記しておりますけれども、実は微妙にこの4つの福音書は違いがあります。どれが本当でどれが間違っているかとかいうことではなくて、ある意味では見る角度を変えている、そうお考えいただいたらよろしいかと思います。私どもは今ルカによる福音書をたどって歩んできており、今日は4章に入りました。荒野の悪魔の誘惑の記事でありますが、私たちは聖書を開けるとどちらかというとマタイによる福音書の初めのところに出てくる悪魔の誘惑の方が割とよく知っている方だと思います。実はルカによる福音書とマタイとこの2つが詳しくて、あとマルコが少し簡潔に記されておるのですが、ルカの記述の特徴がやはりあるのです。今日はそれをまずご一緒に目を留めていきたいと思うんです。実はルカによる福音書だと、主イエスはバプテスマ、洗礼を受けた後、聖霊に満たされてヨルダン川から帰っていったっていう言葉がある。何でもない言葉のようなんです。しかし実は決して付け足しのようについている言葉ではありません。聖霊に満たされて行った、帰って行った。その中で満たされるという言葉が一つの大事なキーワード、鍵になる言葉であります。聖霊に満たされるというのは、言うなれば神様が本当に一番自分に近しくある状態だと言ってよいと思うんです。もう本当に自分の中にいてくださる、一緒にいてくださるということがよくわかる。しかもそれがいっぱいになっている、充満している。つまりイエス様は洗礼をお受けになり、本当に天の父なる神様が自分と一緒にいてくださることをもう全身にいっぱいに味わい、満たされながら帰っていって、たら何が起こったかというと、やはり神の霊によって今度は荒野に導かれ、新教で言うと引き回される、連れ回すとか連れ出すという意味があるんですけども、荒野を引き回されていったというんですね。しかも、40日間悪魔から誘惑をお受けになったとあるわけです。マタイの方ではこれ書いてないんです。ただ40日何も食べなかった、断食したということしか書いてないんです。ところがルカはです。ルカによる福音書では40日間に及ぶ間、ずっとイエス様は誘惑を受け続けてきているという表現なんです。私どもはマタイの方だけ読むと、何か40日間ずっと断食して大変ひもじい空腹な思いをしている、そこに悪魔が現れてですね、誘惑するかのように思うわけです。しかしルカによる福音書はもう荒野の中を40日引き回されている間、いいですか、その間ずっと誘惑を受け続けている、誘惑にさらされ続けてきていたという表現なんです。あ、そんなことがあったのかと思いませんか。しかもです、今日のところではですね、この誘惑を受けるときに、何も食べずにその期間が終わると空腹を覚えるって書いてある。その期間が終わると空腹を覚えて悪魔がやってきた。重箱の隅をつつくようですけれども、実は大事なんです。その期間が済むとあって、 で、しかも一番最後のところに悪魔が去る時にですね、あらゆる誘惑を終えて離れていったって書いてあるんです。これもルカ独特。あらゆる誘惑を終えて、完了して、全部やって、で、去っていった。つまり、何を言いたいかというとですね、アレノの誘惑の40日間という期間は、神様のご計画の中で用意されていて、そして、それは、悪魔の誘惑を、あらゆる誘惑を、いっぱいに受ける期間としてセットされていたということなんです。今日の三つの誘惑だけではないということを言いたいんです。ありとあらゆる誘惑を、主イエスはこの40日間延々とお受けになり、しかも何も食べずに空腹の中で。公の活動を始める最初に、なぜこういうことが起こり、こういうことが記されているのだろうか。私は中学生の頃、この聖書の記事を読んで思ったんです。あれ、これアレノに行くのイエス様一人だよな。誰も見てないはずなのに、誰がこれを見て書いたんだろうか。誰かそばでこっそり見てる人がいたんだろうか。子供心に思う次第でありました。しかし考えてみますと、私はおそらく、主イエスが弟子たちに、自ら自分の活動開始の時のこの荒れ野の出来事、体験をお語りになったのだと思うのです。弟子たちに。なぜか、自分は最初に、ありとあらゆる誘惑を受ける40日というものを実は持ってきている。それは、君たちが経験する誘惑ということ。そこに私はちゃんとコミットしている。つながっているんだよ。そのことをイエス様は教え伝えようとしたのではないでしょうか。ルカによる福音書は、あのマリアさんの受胎告知という特別な記事を記しています。聖霊によって身ごもるということを丁寧に詳しくルカは記す。つまり、イエス様というお方は特別な聖霊によって生まれてきたお方なんですよ。神の子として特別な方なんですよということを一方に言いながら、今日のところでは、実は弟子たちがみんな誘惑を受けて、苦しんだり迷ったりしていくわけですけど、その君たちとあのイエス様は同じところに立ってくださっている方なんだ。ちょっと昔の言い方、紛争時代の方たちがよく使った、同じ地平に立っている。ちょっと懐かしくありませんか、年配の方。我々人間、私たち弱い、試みにあり誘惑に遭う私たちと同じ地平に立っている。同じラインに、同じところにイエス様が立ってくれているんだ。ということを、実はこの真っ先に40日、40日という数字はですね、こう、いっぱいいっぱい、たっぷりにっていうことなんです。十分に。ね。その十分にありとあらゆる誘惑をお受けになったイエス様。だから、弟子たちに対して、君たちが誘惑を受け、試みられ、迷い、傷ついたり、傷んだりしていくこと。それに対して、イエス様は何か運上人のように、仙人のように、何か悟りを開いた方のように、雲の上からこうやって、ああ、お前たちはかわいそうに、ね、誘惑に駆られて負けて、ね、こういうことになるのかって言って、天の上から、覗いて見てるわけじゃないということなんです。本当に私たちと同じところに来てくださっている。ルカにはない言葉で、マタにしかない言葉で、私の首輝きを追いなさいってイエス様が教えている三条の説教の言葉があります。首輝きっていうのは、牛や馬、家畜たちが荷車や台車を引くときに、特にこの肩のところに、 この固定して聞かせる道具ですね。私のくびきを追いなさいって言ったときに、あのイエス様の言葉のイメージですと、私には実はですね、私は子供の頃ボリビアという南米の田舎で過ごしておりまして、その牛たちのこのくびきで荷車を引くというのは割と日常的に目撃しておりましたから、イメージしやすいんですけれども、2頭の牛や馬をこう肩のところに、こう何でしょうか、 M の字のようにですね、こう木がこう渡って、そしてそれを縛るわけですね、胴体で後ろの荷台、荷車を引かせるわけです。この肩にかかってくるこの棒はですね、一方でもう一頭一緒に引いている仲間がいるんです。しかしイエス様は私のくびきを追いなさいって言ったときに、まあ、イエス様が与えてくれる一頭立てのくびきかもしれませんけれども、イメージとしては一緒に担ってくださるくびきなわけです。わかりますか？一緒に横になって、一緒に担ってくださるくびきです。今日の誘惑、試みで言うならば、私たちが本当に弱い人間として、情けない人間として、ありとあらゆる誘惑に負けてしまうことが多いわけです。そして、自らどうしようもない苦しみや悲しみを引き込んでしまう。がっくりしますね、本当に。自分の不信仰さにほとほと嫌になってしまうことが起こってまいります。で、そんな中、シエスはこの40日間あらゆる誘惑を受けてきたんだよ。弟子たちにそのことをおそらく告げていく中で、君たちが受けているその迷いや痛みも、シエスは雲の上から見ているのではなくて、あのくびきを共に担ぐかのごとくに、あなたがその試みと誘惑に傷んできていることをわかるんだ。そしてそれを一緒に担おうとしている。そのことをですね、私たちは知ることができると思うのです。そして悪魔が試みた三つの試みをイエス様は紹介するわけです。ありとあらゆる試みを受けたんだけど、そのありとあらゆる試みはこの三つの問いに集約されてくる。ぎゅっとこう絞り込まれていくわけです。それは何かというと、まずお腹が空いてますから、その空腹を癒すために、あなたは神の子なんだから、つまり超越的な特別な力を持っているわけだから、石をパンに変えてごらんなさいというわけです。超能力使えと、だってあなたは神の子でしょというわけです。しかしイエス様は旧約聖書のレビ記の人はパンの身にていくるにあらずという、あの割と一般的にも知られている言葉、某お菓子のレーズンをサンドしているお菓子がありましてね、昔そのテレビコマーシャルで人はパンの身にていくるにあらずというのが実は大昔出ていたんです。もう忘れもしません。私はやはりどうしても、テレビや何かで聖書に絡んだものが出てくると、うんと思って見ちゃうんですね。で記憶にインプットするわけです。人はパンの身にていくるにあらず、オールレーズンという、お菓子でした。で、その人はパンの身にていくるにあらず、世間の人でさえも割と知られるようになっているその言葉、悪魔は、このやり取りで粘るわけではなく、すぐに次にスイッチしていくわけです。世界の繁栄と権力を一望に見渡せるようにし、これを全部あなたにあげることができる。その代わり私を拝みなさいというわけです。でも、この悪魔の二つ目の誘惑、実は自己矛盾があるんです。なぜかというと、悪魔はこう言いますね。この国々の一切の権力と繁栄を与えよう。それは私に任されていて、任されていて、 これと思う人に与えることができるからだ。ちょっと待てよ、私に任されているって、誰があなたに、悪魔さん、あなたに任したのっていう世界です。全能の神ですよね。神様がある意味では悪魔にその繁栄と権力を与えていくことをも任せた。イエス様は神の子として生まれて、神の子として今試みを受けてんです。神と等しい存在としての権威を持っているはずなのに、それを自分を任せられているから、それを君にもあげる、任せてあげるから私を拝めっていうのは矛盾ではありませんか。でもイエス様はお答えになる。あなたの神である主を拝み、ただ主にのみ仕えよ。やっぱり聖書の御言葉を持ってこの誘惑を退けました。最後は今日の旧約聖書に読んでいただいた詩篇91篇を引用して、神殿の屋根の高いところに連れて行き飛び降りてみろというわけです。そしたら天使が来て、あなたの足が石に打ちつけられないように支えると書いてあるはずだ。確かに書いてある。しかし今日詩篇91篇をご一緒に読んでもらってお気づきになったでしょう。実は詩篇91篇って本当に美しい信頼の詩なんです。そして神様に心からより頼んで信頼しているこの詩篇詩人、その詩人に対して神はその御翼の陰において守るって言ってくださる。神は大盾小盾。この美しいやり取りをしていく詩でありますけれども、悪魔はなんとその最も深い美しい信頼を歌う言葉を誘惑に使ったわけです。イエス様はここで最後に申命記の言葉を引用し、あなたの神である主を試してはならないとお答えになりました。ここに誘惑と言われるものの一番根っこにある本質が明らかになったんです。いいですか。誘惑というのは何かこう欲望をそそって、ね、スイーツに弱い人が、甘いもの我慢しなくちゃいけないのについついケーキ食べちゃったって、そのレベルではありません。誘惑というのは実は試みるという言葉なんです。試みる。試みるというのは、人が信頼することをやめさせる技なんです。信頼していく。友を信頼する。家族を信頼する。会社の同僚を信頼する。古くからの友を信頼する。その信頼する相手を、その信頼関係を切っていくのはどうしたらいいかというと、試せばいいんです。試みることなんです。試すことによって何が起こるか、証拠を得るんです。証拠。試して、この人が本当に信用できる人なのか、まあ、ここで言うとイエス様が本当に神の子であるのか、試してみて、その証拠を得ようとする。証拠を得てどうするんですか？納得できる材料なんです、証拠って。納得できる材料があれば、信用しましょう。神の子として認めましょう。という認定へとつながっていくんです。信じることから、認定すること、ちょっと硬い表現ですけど、認めてあげること。あんたを信用できると私はちゃんと認めるよ、という証拠や材料があって、そういう。あなたが神の子であることを、こういう事例、こういう証拠があるから認めてあげましょう。立場が変わるわけです。 信じるというところから認めてあげる、自分を上に持ってくるんです。自分を上に上げていくんです。そして上からこの材料がちゃんと認めることができたから、あなたを信用しましょう、あなたを神のことを認めましょう、上からこう言ってくるんですね。自分が一体何者かわからなくなっていくときに平気でこれをやってしまうんです。一体自分は何者か、そのことに気がつき始めると、何か自分が納得できる材料を得て、それで認めましょうって言ってるのがいかに傲慢であるか、しかし実はいかに滑稽であるか、滑稽なのです。そのことに気づかされていくわけであります。イエス様はこの悪魔の誘惑というものが結局人を試して試みて、そして納得できる材料を手に入れよう、入れさせようと誘っていくわけです。そしてあなたの立ち位置をほらここに持ってきてごらんと言って、上に上にと引き上げようとするわけです。そしてあなたが認める立場になれますから、あなたが納得いって、あなたが決めることができますか、ふーんという世界です。私はテレビ番組で世界猫歩きっていうのが好きなんです。世界中の猫が映ってきます。かわいいですね。時々面白い場面が出てまいります。猫というのは高いところが好きなんです。高いところに登っていくんですね。屋根でも木でも塀でもそう。ところが猫高いところに登るのは好きなんですが、降りるのは下手なんですね。本当に下手で、ある時猫同士の喧嘩が起こりました。猫の喧嘩というのは面白いものでありまして、どっちが実質的により高いポジション、高い位置に身を置くかということが勝負を分けるんです。ふーんと思いました。より相手よりも高いところに場所を陣取って睨みを聞かせてうなるんです。で、本当に引っ掛け合うことっていうのは実はあんまりないんです。噛み合うことも噛みつき合うこともその位置取りなんです。大事なのはその位置取りで勝負がだんだん決まっていく。で、これはもうダメだと思ったら、すぐに退散する。で、血を見るような戦いをしないで、戦いをある意味では回避していく知恵を持っているんです。ああそうか、やっぱ高い場所って大事かって思いますね。我々人間でも案外そうではないでしょうか。より高い位置取りを持ちたい、上から見たいんですね、人間も。それを裏返して言いますと、自分に向かって上から物言われるのは非常に不愉快、嫌なものであります。宗教の世界でも嫌がられるのはこういう高いところから、ね、高いところから上から神の名にかけて物申されるのはもう真っ平ごめんだという方もきっとおいででしょう。人間もそう、上から物言われるのは嫌だ。自分が納得できる材料をちゃんと自分の手で得て、そして上のポジションをそういう仕方で確保して自分が判断する、自分が決める、それは絶対に失いたくない。 それが自分の尊厳であるかのようにさえ思えてくる。だからそれを失うことは、自分が自分で亡くなるかのようにさえも思う。しかし実は違う。私たちは人間関係の中でも、そして目に見えぬこの聖書が示す神様との関係の中でも、自分が納得できる材料が欲しいわけです。無理もありません。私も欲しい。みんなも欲しい。そうすると、何か奇跡的な特別な恩恵が来ないだろうか。奇跡的な何かイエス様がやっているような病気の治癒が起こらないだろうか。奇跡的な恵みが転がり込んでくることを期待する。でもそんなのありっこないや、どっかで思っている。神様を本当に信頼していくっていうときに、私たちはそういう納得する材料を手にすることを一旦やめてみることが必要かもしれません。そして少しでも高い位置取りをしようとすることを一旦ストップしてみたらいいのかもしれません。イエス様は、話を戻しますけれども、この悪魔の試みに神を試みてはならないとあるではないか、そして神に従っていくことを教え示される中で、ここで悪魔はあらゆる誘惑を終えて離れていくんですけども、時が来るまでって書いてあるんです。この時っていうのはおそらく十字架の時だと言ってよいでしょう。十字架へ黙々と向かっていく主イエス。しかしそのすべての私どもの人間の罪を身代わりに背負い、私どもが受けるべきはずの罰を神から見捨てられるという裁きを身代わりになって負っていく苦しみの中で、神に対する信頼が問われていく。本当にいいのか。おそらく悪魔の誘惑はあの十字架の場面において時それこそ満ちて主イエスに及んでいたであろうと私は思うのです。しかし主はその中でどこまでも父なる神への信頼に立ち続けていった。それは別な言い方をすれば、自分が納得できる材料としての何かを求めようとしなかった。父が与えてくれた言葉にどこまでもただただひたすらに立ち続けようとしたわけです。そうやって十字架に息を引き取って黄泉にまで下りたもうた。こういう信頼し抜いていった子なる主イエスを、全能の父なる神はその黄泉から復活させられたんです。永遠の命によみがえらせられたんです。そしてその復活の主イエスにある命に、これをただ信ずることによって預かることを人に与えようとした。私たちはここで誘惑ということに対して、信頼し抜くということ、それを逆に逆説的に教え示されている。神を試さない、それは自分が納得できる材料をつかみ取ろうとせず、上に立つポジションをに登ろうとせず、すでに自分に与えられてある言葉に立ち続けようとすることであります。言葉しかないんです。我々には奇跡的な体験なんて当てになりません。 実に私たちの心というのは自分に都合よく映像も、出来事も作り上げることができるからです。私たちに与えられているのは言葉だけ。この言葉にどこまでも立ち続けていく、自分が納得できる材料を引きずり取り込もうとしない、そういう仕方で委ねる、お任せしていく、主イエスが十字架に向かっていったその姿であります。そしてその信頼のゆえに実現した全き許しと常しえの命という救いを、私たちもただ信じ信頼していく、つまりその言葉にだけ愚直なまでに立っていく、そういう信仰に今日も私たちは招かれていると言えるのではないでしょうか。